今朝はですね、ソフィアという方をご紹介したいと思います。So this morning, I want you to meet Sophia. ロボットです。
From Hanson Robotics.
You have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot.
Oh, I would thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction.
Why is it so important to have an expressive face given that you're a robot?
I want to live and work with humans, so I need to express emotions to understand humans and build trust with people.
I think we all want to believe you, but we also want to prevent a bad future.
You've been reading too much Elon Musk and watching too many Hollywood movies.
Our quest through robots like Sophia is to build the full human experience in the robots. Make robots that can really understand us and care about us.
I'll work in your business. Or your home.
という。すごいね、テクノロジーもここまで来たかって感じですね。わあ、生のテクノロジー。ね、最後にあの I will work in your home ってありましたね。なんか夜目覚めてドーッと立ってたら怖いなと思いますけどね。She's gonna work in your home. It'll be scary if she just stands by your bed. これすごいな。で、サウジアラビアが市民権をあげたってなん。いろいろ考えさせられますね。And Saudi Arabia just gave her the citizenship, right? It makes us think a lot of things. ね、もうこれ見ててすごいなと思いながらここら辺で何のためにこんなもの作ったんだって思ってたんですね。So I was astonished by this, but at the same time I was wondering, so why in the world are they making this? それで、ね、作った人が言ってたのはこう人のことを十分理解してケアしてくれるロボットが作りたかったっていうふうに言うんですね。 And that man was saying, you know, he wanted to make a robot who fully understand and care about us. で、僕思ったんですよ。え、周りにだって自分のことを理解してケアしてくれる人いっぱいいるやろってロボットいらないやろって思うんですけども、まあ、それを作ることでこうすごい達成感があるんだろうなと思いますね。 But, you know, like I'm likeWell, there are so many friends and family who understand and care about us. I'm like, aren't they enough? But probably that gives them the sense of huge accomplishment. でもなんかね、こう10年ぐらい前だったかな、人のクローンを作るとかそういうのもニュースにありましたね。あの羊のクローンを作ってとかそういうのがニュースにありました。But about like I don't know, but maybe 10 years ago, there was a news that people were making, like scientists were making clones.Of sheep and then human. で今回これでしょ。なんかこう神様が人を作ったのをもう真似てこう人間がなんか新たな次の世代じゃないバージョンの人間を作ってるような、なんとなく神様の分野に首突っ込んでるようなそんな気がしないでもないかなと思いますね。 But you know, as I see this, I just couldn't help but wondering, you know, maybe they'reimitating, mimicking what God had done at the very beginning. You know, He created human. So now we are trying to do the same and create this different version of humans. You know, I'm not sure if maybe we are stepping over the boundary into God's boundary. But, あの、そう、あの、今創世記のずっとシリーズやってますね。で、今朝はね、バベルの塔のストーリーなんですけれども、まさにこの神様のエリアにこう首突っ込んでいくそんな話なんですね。創世記の11章の1節から9節ちょっと開いてみたいと思いますけれども、 So we're in the middle of this Genesis series and we're gonna look into the story of the Tower of Babel, where people are trying to step into God's family. 11章の1節から9節まで読みますね。So let me read from chapter 11, verses 1 through 9 in Japanese. さて、全地は一つの言葉、一つの話し言葉であった。その頃、人々は東の方から移動してきて、シヌアルの地に平地を見つけ、そこに定住した。彼らは互いに言った。さあ、レンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを用い、粘土の代わりに礫製を用いた。そのうちに彼らは言うようになった。さあ、我々は町を建て、頂が天に届く塔を建て、名を上げよう。我々が全地に散らされるといけないから。その時、主は人間の建てた町と塔をご覧になるために降りてこられた。主は仰せになった。彼らが皆一つの民、一つの言葉でこのようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと思うことでとどめられることはない。さあ降りてって、そこでの彼らの言葉を混乱させ、彼らが互いに言葉が通じないようにしよう。こうして主は人々をそこから地の全面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめた。それゆえその町の名はバベルと呼ばれた。主が全地の言葉をそこで混乱させたから、すなわち主が人々をそこから地の全面に散らしたからである。最初、全地は一つの言葉であったって書いてありますね。一つの話し言葉。 So at that moment, at the very beginning, the whole world had only one language. いいなって思いますね。 I wish it was like that today. アメリカに来ても日本語が喋れる、日本語中心で同じ言葉が喋れる、ね、どんなに楽だったかと思いますよね。Like,If we could just all speak the same language no matter where we go, that would be so easy.、Right? そうすると ESL の先生だとか通訳の人だとかそういう人が仕事がなくなっちゃうんでね、まあ、よしあしなのかもしれないですけど、But then ESL teachers and the interpreters, they will lose the job, right? 、ね、でもやっぱりそういう言葉が今はいくつもあります。ね、このストーリーの終わりの方で言葉を混乱させた、つまり外国語がそこで生まれたわけですよね。だその結果、うちの教会もこうやってバイリンガルな教会になってきたわけですけれども。But as you saw in the story, God confused the language. God just created new languages. So we have different languages today. And we, you know, our church is bilingual because of that. で、まあでもこれ、あの言葉の、ね、外国語が生まれたっていう、まあ、そういう大きな出来事なんだけれども、それだけじゃなくて、もっと大切な神様からのメッセージがこのストーリーにも入ってるんですね。But this is not just about language. You know, this story is more about, like, about more than just language. There are more important message of God is, that's in this story. ちょっと見てみましょうか。3節見てください。Look at verse 3. 彼らがここで、こうそれまでは石とかで物を作ってたのが、ここからレンガを作るようになったんですね。You see, people were building stuff with stones, rocks, by, till then. But now they started making bricks. レンガを発明したわけですよ、彼らは。テクノロジーがどんどんどんどん発展していって、ここで初めてレンガを作るようになった。So their technology was developing and now they are making bricks instead of using stone.そして礫製って書いてありますね。これアスファルトだったと思いますけれども、それを発明して、それを使うようになった。And not, then, here they started using tar. They invented tar instead of mortar. Right? だからそうやってテクノロジーがどんどんどんどん発展していっていう。だから彼らの中で、おお、すごいよね、オクラっていう思いがどんどん膨らんでいったわけですね。So with the development of this technology, probably they were...being proud of themselves. Wow, we are great. We're doing great. で、4節見ると、その We are great. 我々すごい、僕らすごいよねっていうとこからこういう言葉が出てくるんですよね。さあ、我々は町を建て、頂きは天に届く塔を建て、名を上げようって。Then they came up with this plan. Come, let's build over ourselves a city with a tower that reaches to the heavens.みんなで町作ろう、みんなでもう天に届く塔を建てようっていうわけでね。They wanted to make their city, they wanted to make this high, you know, super skyscraper. それで塔を建ててた。そしたら5節見てください。その時主は人間の建てた町と塔をご覧になるために降りてこられたって書いてあるんですね。And look at verse 5, it says, the Lord came down to see the city and the tower. もう天に届くような塔を建ててるんだけれども、もう本当に人にしてみたらもうめちゃくちゃ俺らそうこんな高いところまで行ったねっつって言ってるんだけど、神様はそれよりも高いところから降りてこられたんですね。Like people were saying, "Wow, look at this height. This tower is so tall. It's going to reach the heavens." But God still came down, which means He was still above their tower, right?どんなに人が頑張ってどんなに人がこう高く登っても神様はその上から降りてこられる方なんですね。上におられる方ということがわかる。You see, no matter how high we become, or no matter how sophisticated we become, God is always above us. God always comes down to see us. それでまあ神様見に来て見て気に入らなかったわけですね。気に入らなかった。人々がこんなことをしてる、こんな思いでこんなことをしてる気に入らなくて、そこで言葉を混乱させて彼らを全面に地の全面に散らしたって書いてあります。So God came down to see what they were doing, and He didn't like what He saw. So He confused the language. He scattered them all over the place. ここですごく皮肉なのはね。この彼らの計画はもともとなんでどっから生まれてきたかって言ったら、こう我々が全地に散らされるといけないからって書いてある。散らされないように町を建てて、散らされないようにみんなで一緒になって塔を建てようぜって言ったわけですね。 So irony here is that, you know, this plan came out of this reason that we may make a name for ourselves and otherwise we will be scattered over the face of the whole earth. So they didn't want to be scatteredThat's why they came up with this plan, right? ところが何が起こったかって言ったら、これをやった結果散らされてしまったってことですよね。 But because they did this, they ended up being scattered. すごく皮肉ですね。人のこう計画の浅はかさっていうんでしょうかね。本当に人が考えることと神様の考えることがここにも本当に天と地ほどのギャップがあるっていうのがとてもよくThis is, I think, the foolishness of human being, right? You know, there is so humongous, huge gap between what God thinks, what we think. で、このストーリーの中でね、何が問題だったのか。So what was the problem here? 一言で言うと、高慢っていう言葉で表せる。In short, it was the arrogance of people. 高慢。高慢ってどういうことですか? So what is arrogance? ちょっと辞書で調べてみました。 I looked up in the dictionary. 高慢っていうのは辞書によると自分の才能とか要望などが人より優れてると思い上がって人を見下すことって書いてありますね。 The dictionary says an attitude of superiority manifested in an overbearing manner. だから俺はお前よりすごい、私はあなたよりできる、分かってる、頭いい、強い、ね、あんたはダメねみたいな、そうやってもう上から目線で自分はすごいんだっていう、これがここで言ってる高慢ですよね。 So this is, you know, like when you say I'm greater than you, I'm better than you, I'm stronger, I'm smarter than you. You don't understand this really kind of attitude, right? でこれっていうのは人に嫌われる高慢ですね。人に嫌われる高慢。 So this is the arrogance that people don't like. If you are arrogant in this manner, I don't think many people will like you. もし私たちがこういう高慢な態度を取ったら結構嫌われるんじゃないかな。でも聖書の高慢っていうのはちょっと違うんですね。 But biblical arrogance is a little different. 聖書の高慢っていうのはどういうことかな。だってバベルの塔のストーリー読んでみると、誰かがその中で、ね、お互いに対して高慢になってたっていうことは全然書いてないんですよね。むしろみんなで協力して一致してやってたわけです。 Like in this today's story, we don't see this kind of arrogance in people. They were kind of working together, right? They were looking for unity, right? 聖書の言う高慢っていうのは何かっていうと、これですね、神様を神様とせずに自分を神とすること。 これが聖書が言う高慢なんですね。The biblical meaning of arrogance is to make yourself God instead of making him a God. Your God. まあ、こういうふうに言うこともできるから、神様を忘れること。Or we can say to forget about God. 上のはどっちかというと神様を認めないことっていうも言えるかもしれないね。神様を神としない。で、もう信じた私たちでも、信じたクリスチャンの人たちでも、神様を忘れてしまうとき、この高慢に陥ってしまうんだ。Like first one, we can say like we don't accept God, we deny God or whatever. And but even after becoming a Christian, when we forget God, we become arrogant. 申命記っていう聖書の箇所にこういうふうに書いてあるんですね。あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れる、そういうことがないよ、ね、高ぶり、主を忘れるっていうのは同じことなんですね。私たちが高ぶるとき主を忘れてしまう。 Deuteronomy 8:14 says Your heart will become proud and you will forget the Lord your God. You see, when we become arrogant, we forget God.で、このストーリーは、今日のストーリーは私たちにこういう傲慢にならないようにと警告しているストーリーなんですね。So today's story is warning us not to become arrogant in this manner. もう一回ちょっとストーリー見てみましょうか。3節見てください。3節見て、塔を建てよう、塔を建てようっていう、そういう町を作って塔を建てようっていうアイデアがありましたよね。計画があったわけですよね。誰のアイデアだったでしょうか。Going back to the story, verse 3.You know, they came up with this plan to build a city and build a tower, right? Whose plan was it? Where did the plan come from?
人々の計画だったんですね。彼ら自身から出てきた人の計画です。
That came from people, right? で、4節、誰の町を作ろうって書いてあるんですね。And verse 4, whose city were they building? 神様の町じゃなくて、我々の町って書いてIt was not God's city. It was their own city. そして誰のためにやろうって書いてあるんでしょう。我々のためにって書いてあるんですね。私たち自分たちのために、自分たちの町を、自分たちの塔を建てようよっていう自分たちのアイデア。
And for whom were they planning? For themselves.
So this was totally my idea to build my city for my benefit. 全て自分、自分、自分なんですね。神様がこのピクチャーの中に全然いないんですよ。So everything was about me, right? God was not in this picture. でも面白いのは彼らは神様を知らなかったわけじゃないんですよ。But it's not that they didn't know God. そうでしょ、最初に見てみると我々が全地に散らされるといけないからって書いてあるじゃないですか。その言い方は神が存在して神が私を散らすことができる、だからそうならないようにっていう、そういうことじゃないかな。で、神の存在は知ってるんです。でも神様を神様としないで、むしろそれに反発して我々がもっとぐ、ね、偉大になろうよ、そういう気持ちがここにあったんじゃないかなと思うんですね。Like, you know, it's not that they didn't know GodIt's like they said, otherwise we will be scattered over the face of the whole earth, right? Scattered, that's a passive. Meaning, they kind of knew God, and they knew that God could scatter them, but so in order not for that to happen, they said, okay, we're going to be great, we're going to be powerful, we're going to reach heaven. Be like God so he cannot scatter. So they knew about God,But they didn't really acknowledge God as God. この高慢、この高慢の根本的な原因っていうのはね、あるんですけども、So there's this foundational reason for this arrogance, which is それはね、どういうことかというと、私は神様の世界に生かさせていただいているっていう認識がないってこと。You see, they don't realize that, like, when I don't realize that I am given a life to live in God's world, then I become arrogant.
わかります。私は神様の世界で生かさせてもらってるんだっていう、その認識がない。つまり私は自分の人生を自分の力で生きてるのよっていう方向に行っちゃうわけですよね。When we don't understand this, we think like, I am living in my life by my strength, for my benefit.、Right? で、これっていうのは私たち突然こう言われても、あ、そっかって切り替えられるもんじゃないと思うんですよね。そう思ってしまうのもなんか無理はないのかなって、そう思ってずっと生きてきたから。だって人間の社会だし、いきなり神様の世界って言われても、いまいちピンとこないし、っていうのが無理もないと思うんですよね。And I, you know, this is kind of understandable that we think that way because that was my whole life, entire life, right? And you look around and it looks like human world.、Right? ね、でもだからもうそういうふうに考えると、やっぱり自分がいろんな意味で偉大になりたい、自分が偉くなりたい、自分がすごくなりたい、自分が出世したい、ね、認められたい、やっぱり全て自分自分自分になってきてしまう。それが結果としてバベルの塔の現象に重なってくるわけですよね。But if we live like that, everything is going to be about me. I want to be great. I want to、live a better life. I want to have a better job. I want to do better in my work. I want to do better in my school. It's going to be all about me. でも本当は私たちは神様の世界で生かさせてもらってるっていう存在なんです。But the truth is weare given life to live in God's world. うちにはニワトリがいます。4羽のニワトリがいるんですね。We have chickens, hens, four hens, right? 一応ニワトリ小屋があるんですよ。So they do have a coop. I built a chicken coop for them.でも日中は小屋から出してあげてるんですね。ドアを開けて小屋から出てこう庭の中を自由にこう歩き回ってるわけですね。But you know, during the day they get out of the coop. I open the door, so they get out of the coop and they just roam around the backyard. で自由ですね。彼はもう行きたいとこ行って行きたいとこへつついてね、もう楽しんでますよ。So they have freedom in the garden, in the backyard, you know.それで彼らは一応、ね、だってそこで土つついて、ね、ミミズ見つけて食べたりとか、なんか虫見つけて食べたりとか、もう一日中いろんなとこつついてるんだよね。でそれはもう鶏の一日ですね。ずっとつついてます。And they, all day long, they are pecking the ground, finding worms or whatever that they can eat.だからなんとなく彼らの中では もしかしたら、ああ私たちは自由、私は自分の力で自分で食べ物を見つけて自分で生きてるって思ってるかもしれない。自分のやりたいことやってるし、あの茂みに行きたいと思ったら私はあの茂みに行くのよみたいな感じで、ね、やりたいことやってるわけですよ一日中。 So maybe they're thinking, oh, I'm living, I have total freedom here. I find my food by myself and if I want to go to that bush, I can go to that bush and I am going to that bush. I have total freedom and I have total control of my life. でも彼らフェンスの外には出れないんですよ、庭のフェンスの外はね。But they cannot go outside the fence of my backyard. だから外に行ったらやっぱりいろんな、ね、外敵とかいるから危ないからね、一応ゲート閉めとくんですね。昨日の夜開けっぱなしだったんで、ゲート閉めとくんですね。Because, you know, there are so many dangerous things outside the fence, we keep them inside.で夜になると彼ら自分で小屋に戻るんですね。そこが寝場所なんでね。そしたら僕らが、忘れなければちゃんとドアを閉めて、他のいろんなのが入らないようにする。タヌキやら何やらが入っていかないようにする。And at night they go back to the coop, going back into the coop, and out we will shut the door so raccoons or coyotes, they can't go in. で小屋の中に行ったらそこにはちゃんと餌があって、ちゃんと水があるんですね。僕の仕事です。いつの間にか僕の仕事になりました。And in the coop, there's like chicken food and there's water. And that's my job for some reason. でも、鶏は、この鶏たちは鶏の世界で自分たちで生きてるわけではないんです。But these chickens are not living in the world of chicken by their own strength.
僕らが自分私たちの庭に出して生かさせてあげて楽しませてあげてるわけです。We let them out in the backyard. 食べちゃおうと思ったらいつでも食べれるんです。食べないでしょ。If we choose to eat them, we can. Not that we do, but you know, we can. いらないっつっても捨ててこようと思ったらどっかの公園でポンと捨ててこれるわけですよ。If we choose to just get rid of them, we can. 以前家内の大事な畑を荒らしたんですね。庭にもう放牧じゃないんだ話してたら。その時は罰がありましたね。そこから1年間クープから出してもらえなかった。小屋から出してもらえる。About 2 years ago, they destroyed my wife's garden. And there was a punishment, which was they were in the coop for over a year. Yeah. Yeah. 自由じゃないんですよ、全然。自由だと思ってるかもしれない。でも、僕らのコントロール下にあるんだと思うんですね。僕がクープ、ね、小屋の中に閉じ込めてる間、僕がやっぱり餌をあげて、僕が水をあげてるわけです。小屋から出ても、ね。そこに出してあげてるんです。See, they don't really have freedom because in the coop, I am the one who's feeding them and giving them water. And I am the one who's letting them out to the backyard. Right? 自由に見えるけど、全然自分の世界で生きてるわけじゃない。So they look like they have freedom, but it's not really a freedom. 私たちも同じなんですよ。We are just like that. 毎日毎日、ね、自分で働いて自分でお給料を稼いでそれでこうやって買い物を行ってそれを、ね、お金をちゃんとマネージして自分で生きています苦労して自分で生きてるって思うんだけど自分で生きてるんじゃないんですね We feel like we're working, we're making money and I'm feeding my family and you know, I'm managing the money well, finance well.I feel like I am doing everything on my own power, but it's not like that. 神様の世界で生かさせてもらってるんですよ。God is letting us live in His world. 考えてみてください。食べ物があるっていうね、確かに働いてお金稼いでお店行って買ってくるわけだけれども、もし太陽が出なかったら、もし雨が降らなかったら、お店に行ったって野菜なんかないですよ。野菜がなかったら、肉もないですよ、ね、そうでしょもし太陽が出なくて雨も降らなかったら私たち食べ物ないんです Think about it. Yes, yes, we work hard and we make money, we go shopping and get food. But if the sun doesn't rise, if sun doesn't rise and if it doesn't rain, we're not going to have any vegetable. And if we don't have any vegetable, there will be no meat.Because animals cannot survive, right? So if, without sun, without rain, we cannot live. 誰が太陽を昇らせて、誰が雨を降らせるのか、神様でしょう。Who brings the sun down? Who brings the rain down? It's God. 仕事ができるように私たちに健康を与えて、仕事ができるように私たちに能力を与えて、仕事ができるようにそういう仕事の機会を与えて、それも神様ですよ。そうでしょ。僕ら生まれつき、まあ生まれつきっていうか、僕ら神様からもらわなかったら脳みそだってないわけですよ。神様がくれなかったら手だってないわけですよ。神様がくれなかったら今私たちが持ってるもの何一つ持ってないわけですよ。そしたら仕事もできない。Is it yes we work hard?But we can work because God gave us ability to work, because God gave us health to work, because God gave us opportunities to work. If God didn't give us brain, we cannot work. If God didn't give us hands, there's not much to do. なのに今日のストーリーでバベルの塔のあの人たち、バベルの人たちはそれでも神様に頼らないで自分たちで神になろうとした。自分の世界で、ここを自分の世界にしようと言って自分で神になろうとした。But those people in the city of Babel, they decided to ignore this God
and they wanted to become a god. They said, we're going to make our own world.
自分たちで有名になろうとして、自分たちでものすごいことをしようとして。
They wanted to become famous by themselves. They wanted to be great.
で、私たちは神様のふっていう一息で、ここから消し去られてしまう。そんなちっぽけなものなんです。
But his one little breath can just terminate us. That's who we are. That's how powerless we are before God.
箴言という、これも聖書の旧約聖書にあります。箴言の16節章の18節にこういう言葉があるんですね。Proverbs 16:18 says, 高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つ。
高ぶりは破滅に先立つ。高慢は倒れに先立つ。
It says, pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. もう一つ。もう一つ同じ箴言に書いてあります。One more in the Proverbs.
高ぶりが来れば恥もまた来る。知恵は見下る者とともにある。
When pride comes, then comes disgrace. But with humility comes wisdom.
11章の2節ですね。11節。
これ、ね、ちなみにあの最初に人に嫌われる高慢ってあったでしょ。これ神様に対する高慢がなくな神様に対して私たちがへりくだることができたら人に対する高慢というのもなくなってくるんですよ。
わかりますか。
神様の前にへりくだるってどういうことかっていうと、You see, we talked about the arrogance that people like. But if we become humble before God, we will not become arrogant before people either. So what are the humble lifestyle?
神様に与えられた人生だって思うときに、どういうふうに私たちは変えられていくか。
When we admit and accept that this life is from God, how does that change us?
すると私たち自分中心じゃなくなるんで、まず神様のためになって、神様から命を与えられてるから、それを神様のためにくれた人のために使おうって思うようになるんじゃないかな。そしてだから神様が望んでおられる生き方をするようになる。
When we think that God gave us this life, I think we will start to think like, okay, because God gave me this life, I want to use it for God instead of selfishly.
あれやりたい、私あれやりたい、私これやりたいって本当に自分がやりたいことばっかりバーッと突き進んでいくんじゃなくて、神様の前に、神様私に何をしていったらいいですか、神様私どういうふうに生きていったらいいですかっていう、そういう質問から始まるんじゃない。
Instead of saying, I want to do this, I want to do this, I want to do this, I think we can come before God and say, God, what do you want me to do? What can I do for you? How can I live for you? Those questions will become the first step.
どうしたら自分が幸せになれるだろうっていう。その自分の幸せ、自分じゃなくて、どうしたら神様に喜んでもらえるだろう。この命をくれて生かしてくれてる神様はどうしたら喜んでくれるかな。そういうふうに考えるんじゃない。
Instead of, you know, pursuing my own happiness, we can start to pursue his pleasure. What will make him smile? What would be the kind of lifestyle that is pleasing to the one who gave me life?
それだから私、よくあるのはね、私、神様、私これを今からしようと思ってます。祝福してくださいって。
自分がやりたいことがあって、それを神様祝福してくださいってよく祈ってしまうことがある。
でもそうじゃなくて、自分がやりたいこと中心じゃなくて、神様私はあなたのご用のために用いてください、神様私を用いてくださいっていうお祈りをすることによって方向が全然変わってきますね。
Or sometimes we often, you know, we often pray and say, God, I'm going to do this this week, so please bless. Please give me your blessings.
But instead, maybe we can pray and say, Lord, please use me for your purpose.
そうやって、本当にもう自分の
自分の人生だから神様よろしくねじゃなくて、神様あなたがくださった人生だから私あなたのためにこの人生を使いたいんですよ。能力についてもそうですよ。俺はすごい、私は頭がいいって、そういうところから神様本当にこういう結果が出たことを感謝します、私がこういうことができることを感謝しますっていう、そこでその傲慢な態度というのがもうさーっとなくなっていくんじゃない。
Even when we can do something great, you know, if we acknowledge that God is letting me do this, we can start saying, wow, God, thank you for giving this ability. Thank you for allowing me to do so much work. You know, then this arrogant attitude will be gone.
ヤコブの手紙に、神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになるって書いてある。
In James 4:6, God says, God opposes the proud but shows favor to the humble.
そして同じ4章で10節で、主の御前でへりくだりなさい、そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。
It says, humble yourselves before the Lord and he will lift you up.
私たちどうしても人間中心の世界に生きてたからね、なんか全部神様に神様に神様にって言ってたら、なんか自分がまるでなんか情けなくなってくるんじゃないか、自分のなんか価値が低くなるような気がしちゃうかもしれないですね。自分の努力は何なのとか、ね、思っちゃうかもしれない。
Because you know, since we are so used to being living in this human world, human-centered life, you know, when we start saying God, God, when we start giving everything back to God, you know, sometimes we feel like, what about my effort? What about all the effort I've done?Is that for nothing?
でもね、本当にそういう時に神様が私たちを高くしてくれる。本当に神様のために、神様のために、神様のためにって生きてきた時に、本当に神様が私たちを用いてくださって、あ、私は本当に神様のおかげでこんなことができた。それを神様が喜んでくださってる。そしたらもうそれがもう心をスワッと満たしてくれるんです。だってそこにやりがいがあるのも、そこに本当の意味があるの、やってきたことが無駄じゃないって絶対わかるの。神様に用いられるってそういうことなんですよ。神様に用いられるとき、私たちがやってきたことっていうのは何年経っても消えないんです。何十年経っても何百年経っても消えないんです。永遠に残るものが残る。そういうために生きた方が、ね、10年20年30年80年後に誰も覚えてないようなことを今一生懸命やってるよりよっぽどいいんじゃないかな、よっぽど意味があるんじゃないかなと思います
。 You see, when you do something for God, when you serve God, when you do something for God, every effort you made will last, will count. And every like fruit that came out of your effort will lastForever. But when we do something in my world, by my own strength, for my own benefit, it only lasts for what? 10 years, 20 years, maybe 80 years? But eventually, nobody will remember what you've done. Which would you like?
こういう生き方をするために今散々言ってきたんだけど、多分まだなんとなくこう外の世界のようなピンとこないような話かもしれないですね。
But maybe you're still feeling that this is totally outside of your world.
これ本当に考え方、根本的に考え方が変わっていかなきゃいけないでしょ。だって人間中心の世界に生きてたのに、いきなり神様、神様、神様になれって、そんなの一晩二晩じゃね、ね、絶対起きないです。時間かかる。
Like this is a total revolution of your mind. So it's not going to happen overnight, right?
これ毎日毎日意識の中で自分に言い聞かせていく中で、本当に自分の中で変えられていくんだから、私は神様に生かされてるんだ、私は神様に今日生かされてるんだ、もうこの短いセンテンスでいいと思うんですよ。これを毎朝起きた時に、あ、神様、私は今日も神様に生かされてる、ありがとうって、そこからスタートする。それをしていく中で自分の生き方に対する、もう全てに対する見方が少しずつ少しずつ少しずつ変えられていくんじゃない。
So we want to be intentional about this. We want to be intentionally telling myself that God has given me life to live today. Every morning when you wake up, just think, God has given me life to live another day. And you can give thanks to God. So, and you just do that every day, and God will start to change you from within. っていう僕も目が開いていつも言ってるかって言ったらそんなことなの。僕はすごくルーティンの中で生きるんで、目が覚めた、時計見た、起きる、子供たちのようにしてってもうザーッと突き進んでいくタイプなんですね。So, not that I am doing that, saying that every day, every morning as I wake up. You know, I live in routine, so I wake up, I look at my clock, and I'm like, okay, time to wake up. I'm gonna wake up my kids and get ready for school. And, you know, just go on and on.忙しいルーティンの中にいるとダダダダダダって言っちゃうかもしれない。もちろん目が覚めた時にこれが言えたら最高だと思う。でももしそのルーティンの中でそれが漏れてしまっても、そのちょっと朝の、ね、早い時間にそのルーティンの合間でふっと人に来ていて聖書を開いて、そして神様に言われた、神様この一日もう始まっちゃったけど一日あなたの世界で生かさせてもらっていてありがとうございますっていう、その祈りをどっか午前中、なるべく早く、午前中11時59分じゃなくて、なるべく早い時間にそれをポンと放り込んで、ね、そしてその思いをなる少しずつ持続させていくことができたら、ね、少しずつ変えられていきます。So even if you just went on to routine, but maybe you might want to stop at some point earlier in the morning and just sit down, take a breath, read the scripture, and pray and say, God, thank you for this day.Thank you for giving me another day to live in your world. そういうことで本当に変えられていく。そういう中で本当に神様の存在が大きくなっていく。そういう中で私の生きている意味、価値観、そういうのがだんだん見えてくる。すると本当に毎日変わります。And as you continue to do that, the God will become bigger in your days, in your life, and your values will start to change.そうやっていくと、これが分かるようになったら皆さんね、本当に多くの人が持ってない答え、もう多くの人が探してるんだけど見つけられなくて考えるのをやめちゃったっていう、私は何のために生きてるんだろうっていう大きな大きな質問の答えがそこに見つかるんですよ。私はこのために生かされてるんだっていう、それがないままみんな自分をごまかして生きてる。でもそれがないからある時プツって消えちゃう人もいるんです。プツって消えて部屋に閉じこもって、プツって消えて鬱になる、プツってもう切れてそこで自分の命を絶ってしまったりしている人がいる中で、ね、私たちこれが分かったら本当にそのもう値千金の答えを見つけることができて、私はこのために生きているんだ。If you understand this, this will give you a million dollar questions answered.Why am I here today? Many people ask this question over and over again and couldn't find the answer, so they stopped asking. They don't have the answer of their existence, right? And some people, because they don't have the answer at one point, you know, they just couldn't handle it anymore. And some people become depressed. Some people just shut themselves in their rooms. Some people evenin their life because they don't know why they are here today and why they need to be here. But this will give you this answer to this very, very important question. 私は神様の世界で生かされてるんだと。今日から考え始めてください。今日からそのことについて神様に感謝し始めてください。God gave you a life to live today in His world.Start thinking today and start thank God for that today. お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。今日もあなたの世界にこうして生かさせていただいていることを感謝します。Father, we thank you so much for giving us life to live in your world today. そんなふうに考えたことなかった。今まで本当にいかに自分の人生を生きていくか。そういうことばっか考えてました。でも本当に神様、あなたが目的を持って私たちを今日ここに生かしてくださってる、あなたの世界に生かしてくださってる、 まだそのことが 100% 分かってるわけじゃないけれども、そのことを本当に神様毎日毎日考えて、毎日毎日の中でもっと分かるようにあなたが手伝ってください。そして本当にその中で神様、あなたの存在が、私の生きている意味が、いろんなことがもっと分かってきますように心からお願いします。 And Father, we don't fully understand what it means, but help us to understand more and more one day at a time, so that we can understand you better and we can understand the meaning of life better. 本当にこんな素晴らしい神様に今日も生かさせていただいて、こんな素晴らしい神様と出会うことができて感謝します。 Thank you so much for this day. Thank you so much that I come to know you. イエス様の名前にお祈りします。 In Jesus' name we pray. Amen.